Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私たちがどれほど皆さんを愛しているかご存知でしょうか。何かお気づきでしょうか。私たちが皆さんを愛していることについて、10時間皆さんの顔を見れば、皆さんはこの話者を、一人一人の話者を見てきました。またこの話者の後ろに座っている私たちをご覧になりました。皆さんの顔を見れば見るほど喜びで満たされます。2万1000人のこのカンファレンスセンターや、遠くの場所に集まっている方々、またご家庭やいろいろな場所で、ご家族であるいは一人でコンピューターでご覧の方、そして何時間も何時間もご覧になりました。日曜日の服装でこの大会に参加してくださいました。歌い祈り、世界のどこにいても耳を傾け、そして信じています。皆さんはこの教会の奇跡です。そして皆さんを愛しています。本当に素晴らしい大会でした。私たちは特にモーソン大館長の出席をいただき、預言者のメッセージを聞くことができて祝福でした。大館長、私たちはあなたを愛し、あなたに感謝し、あなたのために祈り、あなたを支持しています。あなたやあなたの顧問、またその他多くの素晴らしい指導者の皆さんから教えを受けることができて感謝しています。何度も何度も比類ない音楽を聴くことができました。今すぐ行動するようにという祈りと嘆願を聞きました。確かに主の御霊はこの場に豊かに注がれてきました。あらゆる場面、あらゆる面において本当に霊感あふれる週末でした。さて、今私にはいくつかの問題が目に見えています。一つは、皆さんが大会終了後口にするのを心待ちにしているアイスクリームの前に立ちはだかる人物は私一人を残すのみだということ。そのような重荷を感じています。もう一つの問題になり得ることは、最近私がインターネットで見たこの写真に捉えられています。今ソファの下に隠れているすべての子どもたちには申し訳ないのですが、実のところ私たちの中で今週末抱いた素晴らしい気持ちが、明日あるいは明後日に台無しになることを望む人は一人もいません。私たちは自分たちが感じた霊的な思いと耳にした霊感あふれる教えを堅持したいと望んでいます。しかし、天国のような時間の後でどうあがいても、この世的な生活、いわゆる理想とは程遠い状況が相変わらず待ち受ける生活に戻らなければならないというのが人生なのです。 パウロはそのことについて警告し、次のように記しています。あなた方は光に照らされた後、大きい苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してほしい。私たちは光に照らされた後の苦しい戦いをさまざまな形で経験してきました。そしてこの戦いを経験する可能性は誰にでもあります。確かにこれまで伝道に出たことのある全ての宣教師は、伝道地での生活が宣教師訓練センターの高尚な雰囲気と全く同じようにはならないことに程なく気づきました。私たちも同じことが言えます。神殿での素晴らしいセッションに別れを告げるとき、あるいはとりわけ霊的な生産会が行われたときなどがそうです。思い出してください。モーセがシナイ山で並外れた経験をして降りてきたとき、イスラエルの民は悪いことをし、早くも道を離れていました。イスラエルの民はシナイ山のふもとでせっせと黄金の牛を作っていたのです。ちょうど山の頂きでエホバがモーセにこう命じられていたときのことでした。あなたは私の他に何者も神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。モーセはその日迷えるイスラエルの民を見て嬉しくはありませんでした。地上での務めの間にイエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネを変貌の山へ連れて行きました。聖文にはそこでその顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなったと書かれています。天が開き、古の預言者たちが現れ、父なる神が語られたのです。そのような神聖な経験をした後で山を降りたイエスは何を目にされたでしょうか。まず弟子と敵対者の間で一人の少年に施した祝福が失敗に終わったことについての議論が起きていることに気づかれました。その後主は十二使徒にご自分が地元の支配者の手に渡され殺されるということを理解させようとしましたが、結局のところうまく伝わりませんでした。またある人から税を納めるべきである時が来ていると告げられて、即座にその税を納められました。それからイエスは天国では誰が一番偉いのかを口論している何人かの兄弟たちをお叱りになりました。ある時点でイエスはこう言われます。ああ、なんと不信仰な時代であろう。いつまであなた方に我慢できようか。地上での務めの間イエスは一度ならずそのように問われました。イエスが一人山頂で祈る機会を求められたのも無理はありません。私たちは皆絶頂から下ることを余儀なくされ、人生のいつもの浮き沈みに対応しなければなりません。このことを理解した上で総大会を終えるにあたり皆さんを励ましたいと思います。第一に、これから先皆さんは自分を取り巻く人々の欠点だけでなく、自分自身の中に今週末耳にしたメッセージのレベルに達していない事柄に気づくでしょう。そうだとしても霊的に落胆したり諦めたりしないでください。福音や教会があり、こうした素晴らしい総大会が年2回開催されるのは希望と霊感を与えるためであって、落胆させるためではありません。総大会で述べられた理想は意気消沈するような非現実的なものであり、人は本当の意味で向上などできず、誰も大して進歩しないなどということを納得させようとするのは私たち全ての敵である悪魔だけです。ではなぜルシフェルはそのような納得させようとするのでしょうか。それはルシフェルこそ自分が向上できず、自分が進歩できず、永遠にわたって明るい未来はないことを知っているからです。サタンは永遠の制限に縛られている惨めな存在であり、私たちにも惨めになってほしいと望んでいるのです。そのような手口に引っかからないでください。食材の賜物と天の力から助けを受けることができれば、私たちは向上できます。そして福音の素晴らしさは、必ずしも成功するとは限らないにしても、努力し続けることによって報われるということにあるのです。誰に天の祝福を受ける資格があり、誰にその資格がないかについて初期の教会員の間で論争が起こったとき、主は預言者ジョセフ・スミスにこう宣言されました。 誠に私はあなた方に言う、神の賜物は私を愛して私の戒めを守る者たちと、そうしようと努める者たちのために与えられる。私たちは皆そうしようと努めるという言葉が追加されていることに感謝するのではないでしょうか。その言葉は救いです。時に私たちにできるのはそれだけということがあるからです。もし神が完全に忠実な人だけに報いをお与えになるとしたら、報いを受ける者のリストに載せられる名前は多くはないだろうという事実に慰めを得ます。ですからどうぞ毎日、明日、またその後も毎日忘れないでください。向上を望む人、戒めが必要であることを認め、それを守ろうと努力する人、そしてキリストのような徳を愛し、それを身につけようと努力する人、そのような人を主は祝福してくださいます。その過程でつまずくことがあれば、誰でもそうですが、皆さんが努力し続けられるよう助けるために救い主がおられます。失敗したらもう一度主の力を呼び求めたらいいのです。アルマのように私を憐れんでくださいと求めてください。主は助けてくださいます。主は皆さんが悔い改め、償い、修復すべきところをすべて修復し、努力できるように助けてくださいます。そうすればやがて自分の求める成功が得られることでしょう。主はこう宣言しておられます。あなたが私に望むことはあなたにその通りになるであろう。善を行うように導く、すなわち公正に行動し、へり下って歩み、義にかなって裁くように導く御霊を信頼しなさい。その後、私に願うことで義に関わることは何であろうと全て与えられるであろう。私はこの教えが大好きです。ここにも書かれてあるように、善を行いたいという望みに応じて、何度も何度も実のところ善良になると努力することによって、私たちは祝福を受けるのです。ここで忘れてはならないのは、そのような祝福を受けるにふさわしくなるには、同じ祝福を他の人が受けるのを決して妨げないようにしなければならないということです。不公平ではなく公正に接するべきです。決して高慢になることなく、へり下って歩み、決して独善的になることなく、義にかなった裁きを行うべきです。兄弟姉妹の皆さん、永遠にわたる一番大切な第一の戒めは、私たちの心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛することですが、同時に永遠にわたる一番大切な真理は、神がご自身の心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして私たちを愛しておられるということです。その愛は永遠にわたる土台であり、また私たちの日々の生活の土台でなければなりません。実際私たちの心の中にそのような確信が燃え盛っているからこそ、私たちは向上しようと努力を続け、私たちの罪の許しを求め続け、そしてその恵みを隣人にも及ぼし続けようという自信が持てるのです。ジョージ Q キャノン長官長はかつてこう教えました。試練がどんなに深刻でも、苦悩がどんなに深くても、患難がどれほど大きくても、神は決して私たちをお見捨てにはなりません。これまでもそうでしたし、これからもそうです。神にはそのようなことはおできにならないのです。そのようなことをすることは神の特質にはありません。神はいつも傍らに立ってくださいます。燃え盛る炉の中を通り抜け、深い水の中をくぐり抜けることもあるかもしれませんが、決して焼き尽くされることも水に沈むこともないのです。私たちはさらに良くなり、さらに清められて、これらのあらゆる試練と困難の中から立ち上がってくることでしょう。 天からそのような深い愛情が絶えず私たちの生活に注がれているとしたら、しかもそれが主イエス・キリストの生涯と死、そして贖罪の中に最も純粋にかつ最も完全な形で表されているとしたら、私たちは自分自身の罪と愚かさの結果から、それが日々の生活の中でどのような形で私たちに影響を与えているにせよ、人の罪と愚かしさの結果から逃れることができるのです。私たちが神に心を委ね、できる最善を尽くして福音を実践するならば、いつもその結果を認識できるわけではありませんが、最終的には明日もそして次の日も素晴らしい日となることでしょう。なぜでしょうか。なぜなら天の御父がそう望んでおられるからです。御父は私たちを祝福を与えたいと望んでおられるのです。報いに満ちた豊かな永遠の生活こそ、主がご自身の子供たちのために立てられた憐れみ深い計画として意図されたことなのです。この計画は神を愛する者たちのために万事と益となるようにしてくださるという真理に基づいた計画です。ですから努力し続け、信頼し続け、信じ続け、成長し続けてください。天は今日も明日も永遠にわたってあなたを応援してくれることでしょう。あなたは知らなかったのか、あなたは聞かなかったか。イザヤはそう宣言しています。神は弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。あなたの神、主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う。恐れてはならない、私はあなたを助ける。兄弟姉妹の皆さん、愛にあふれる天の御父が今日私たちが感じたことを思い出せるよう、明日祝福してくださいますように。この大会期間中、宣言されるのを耳にした理想に向かって忍耐強く努力する私たちを天父が祝福してくださいますように。神の神聖な愛と絶えざる助けは、私たちが苦しむ時ですら、いや苦しんでいる時にこそ共にあることを知ることができますように。福音の標準が高いと感じたり、これから必要な個人の成長が とても到達できそうもないと感じたりしたら、大変な未来が前途に待ち受けていたイスラエルの民に向けてヨシュアが与えた励ましの言葉を思い起こしてください。ヨシュアはこう言いました。あなた方は身を清めなさい。明日主があなた方のうちに不思議を行われるからである。私も同じ約束を宣言します。その約束はこの総大会の約束であり、この教会の約束であり、その不思議を行われる霊妙なる義士、大能の神、平和の君であるお方の約束です。このお方によって私は皆さんに明かしします。この総大会は私こそその証です。この大会はそのお方に対する一つの証なのです。この素晴らしい末日の主の技のことです。イエス・キリストの御名により、アーメン。